きましょう。聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編77編全体をお読みいたします。聖書をお持ちの方は旧約聖書911ページになります。旧約聖書詩編77編全体をお読みいたします。神に向かって私は声を上げ、助けを求めて叫びます。神に向かって私は声を上げ、神は私に耳を傾けてくださいます。苦難の襲う時、私は主を求めます。夜、私の手は疲れも知らず差し出され、私の魂は慰めを受け入れません。神を思い続けてうめき、私の霊は悩んで萎え果てます。私は、あなたは私のまぶたをつかんでおられます。心は騒ぎますが、私は語りません。古の日々を私は思います。常しえに続く年月を。夜、私の歌を心に思い続け、私の霊は悩んで問いかけます。主は常しえに突き放し、再び喜び迎えてはくださらないのか。主の慈しみは永遠に失われたのであろうか。約束は世々に絶たれてしまったのであろうか。神は憐れみを忘れ、怒って同情を閉ざされたのであろうか。私は言います。意図高き神の右の見ては変わり、私は弱くされてしまった。私は主の御業を思い続け、古にあなたのなさった奇跡を思い続け、あなたの働きを一つ一つ口ずさみながら、あなたの御業を思い巡らします。神よ、あなたの聖なる道を思えば、あなたのような優れた神はあるでしょうか。あなたは奇跡を行われる神、諸国の民の中に御力を示されました。身腕をもってご自分の民を、ヤコブとヨセフの子らをあがなわれました。大水はあなたを見た。神よ、大水はあなたを見て身もだえし、深淵はおののいた。雨雲は水を注ぎ、雲は声を上げた。あなたの矢は飛び交い、あなたの雷鳴は車のとどろきのよう。稲妻は世界を照らし出し、地はおののき震えた。あなたの道は海の中にあり、あなたの通られる道は大水の中にある。あなたの踏み行かれる跡を知る者はない。あなたはモーセとアロンの手を通して、羊の群れのようにご自分の民を導かれました。毎月第4日曜日は、初めての方にも関心を持っていただけるようなテーマで説教をするようにしています。先月もですね、コロナ禍と祈りという説教題でお話ししました。 コロナ禍ということが今本当に私たちの社会の中で問題であります。先月は列王記に記されたソロモン王の祈りを取り上げました。今回もですね、同じようなテーマということになりますけれども、詩編の言葉を取り上げます。詩編には多くの祈りの言葉が記されています。この祈りの言葉というのは、大昔にそのように祈られたというだけではなくて、信仰者たちが祈りのお手本としてそれを祈ってきた、お手本として祈るものとして受け継がれてきたものであります。私たちもこの詩編の言葉をなぞるようにしてですね、詩編を自分自身の祈りとして祈ることができます。二節をお読みします。神に向かって私は声を上げ、助けを求めて叫びます。神に向かって私は声を上げ、神は私に耳を傾けてくださいます。困難のある中で信仰者が神に向かってですね、助けを求めて祈っています。私は声を上げ、私は助けを求めて叫びますと必死に祈る姿が記されています。そしてそのような祈りについて、神は私に耳を傾けてくださいますと祈り手である私が語ります。しかし、神は私に耳を傾けてくださいますというふうに祈るわけですけれども、しかし事態がすぐに改善した様子はありません。3節にこうあります。苦難の襲う時、私は主を求めます。夜、私の手は疲れも知らず差し出され、私の魂は慰めを受け入れません。苦難の中から主を求め、主を探し求めて祈るわけです。しかし、それで事態がすぐに改善されるというわけではありません。夜になっても主に向かって手を伸ばし続けて祈り続けています。この困難な事態、それがあまりにもひどい状態であるので、私の魂は慰めを受け入れません。慰められる人から慰められても、それを拒む、そんな様子です。このような状態が長く続けば、身も心も疲れてきます。4節。神を思い続けてうめき、私の霊は悩んで萎え果てます。神を思い続ける、そういう信仰者の姿でありますけれども、しかし祈りが答えられない期間があまりにも長くなれば、私の霊は悩んで萎え果てます。もうその霊がですね、疲れて悩んで萎え果ててしまいます。さらに五節にこうあります。大変興味深い表現です。あなたは私のまぶたをつかんでおられます。心は騒ぎますが、私は語りません。まぶたをつかむとあります。夜も眠りたいのだけれども、主が私のまぶたをつかんでおられて、目を閉じて眠ることができない、そんな様子です。眠りたいけれども眠れないわけです。心は騒ぎますがというふうに、がというですね、逆説の接続詞になっていますけれども、原文のヘブライ語では、その順接でも逆接でも訳すことができる、そういう 接続詞が扱われています。むしろ心が騒いで私は語らない、語ることができない、言葉が出てこない、まあ、そういう方が良いかもしれません。新しく出ております教会共同訳ではこう訳されています。私は思いが乱れて物を言うこともできない。私は思いが乱れて物を言うこともできない、そう訳しています。そんな苦しく悩ましい状況が長く続きます。6節、いにしえの日々を私は思います。とこしえに続く年月を、いにしえの日々をという言葉ですけれども、これはいにしえの日々からというふうにも訳すことができます。また思いますというふうに訳された言葉はですね、数えますとか計算します、そういうふうにも訳せる言葉です。ですからいにしえの日々から数えて、遠い昔からその日の数を数えてですね、そしてとこしえに続く年月を感じているわけです。あまりにも長い苦しみ、悩みの期間です。コロナ禍が長く続いています。来月からはですね、GoTo トラベルなども拡大されてですね、また海外から入ってくる人の受け入れが拡大されます。ようやく人々の動きが戻ってくる、そういう安堵感とですね、また同時に大丈夫だろうか、感染がまた広がらないだろうかという不安感、それも混じり合うような気持ちになります。まだまだ安全にですね、安心できるような状況にはなりそうにありません。多くの教会では今でも会堂での礼拝について制限をしているところが多いようです。先週説教奉仕で行ってまいりました伊丹教会でもですね、出席者を2つのグループに分けて、そして隔週でですね、1週間おきに会堂に集まっているそうです。私が説教奉仕をした日はですね、特別にその制限をなくされたそうですけれども、皆が自由に集うことができたのは本当に久しぶりだったそうです。本当にこのですね、久しぶりの人数の多い礼拝を喜んでおられました。私たちは問題が起こるとですね、それがすぐに解決するように主に祈りますけれども、私たちが願った通りにすぐに解決するとは限りません。祈ってもすぐに解決しない、これは私たちの時代、現代になってから始まったのではありません。もう聖書が書かれた時代、その時代でももうすでにそうだったわけです。夜も手を主に差し出して祈り続け、霊が悩んで耐え果てるほど祈り続けて、眠ることができず言葉が出ないほどに心を騒がせて、それでも祈りが答えられない、祈りの答えられない期間がですね、永遠と思えるほどに長く感じる。信仰者はですね、ずっとそのように昔からそういう経験をしてきたのでした。あまりにも祈りが答えられない期間が続きますと、人間はどうなるでしょうか。信仰者といえども疑いが生じ始めます。7節の2行目からです。私の霊は 悩んで問いかけます。主は常しえに突き放し、再び喜び迎えてはくださらないのか。もう主は私のことを永遠に突き放し続けて、もう二度と祈りを聞き、喜び迎えてくださるということはないのではないか。そんな疑いです。9節10節にはこうあります。主の慈しみは永遠に失われたのであろうか。約束は世々に絶たれてしまったのであろうか。神は憐れみを忘れ怒って同情を閉ざされたのであろうか。自分のことを慈しんでくださっていると考えていた主の慈しみ、それは永遠に失われたのだろうか。主が与えてくださった救いの約束は世々に絶たれてしまったのだろうか。主は常しえに突き放し、主の慈しみは永遠に失われ、約束は世々に絶たれてしまったのか。こういう疑問がですね、湧いてくるわけです。この疑問が事実だとするならば、もはや絶望するしかありません。あるいは神などいないというふうにですね、結論づける人たちも出てくるかもしれません。かつては信仰者であった、信仰的に熱心であったけれども、あまりにも長い期間祈りが答えられない、そのために希望を失って神などいないと結論づけてしまう人もいます。11節にはこうあります。私は言います、糸高き神の右の御手は変わり、私は弱くされてしまった。糸高き神の右の御手、神の右の御手というのはいつも偉大な救いを実現される、そういうところです。祈り求めるならば、糸高き神の右の御手が、この右の御手をもって神様が救いを実現してくださるはずです。しかしそれが起こらないわけです。自分が考えていたように神が御手を働かせてくださいません。何かが変わってしまったかのようです。しかし変わってしまった、そう考えているのはですね、祈っている側、祈っている信仰者の方かもしれません。神様ご自身はこれまでのやり方と何も変えていらっしゃらない、そんなふうに思われます。詩編の77編の前半の祈りを今見てまいりました。ここまでの祈りを見ますと、信仰者は一生懸命確かに祈っています。しかし自分がこのように祈る、私がこう祈るという言葉が繰り返されます。私がこのように祈ったら主が救ってくださると考えているところがあるかのようです。2節からですね、そのもう一度見てみますと、私という言葉が繰り返されています。2節には、私は声を上げ、もう一度私は声を上げ、そして私に耳を傾けてくださいます。3節には、私は主を求めます、私の手は疲れも知らず、私の魂は慰めを受け入れません。4節にはこうです。私の魂は、私の霊は悩んで萎え果てます。5節、 私のまぶたをつかんでおられます。私は語りません。6節、私は思います。7節、私の歌、私の霊。私という言葉がですね、何度も何度も繰り返されています。それに対して12節以降はですね、私という言葉が出てくるのは12節の最初、この1回だけです。12節以降にたくさん使われますのは、私よりもあなたという言葉です。主である神様にあなたと呼びかけています。12節2行目、あなたのなさった奇跡。13節、あなたの働き、あなたの御業。14節、あなたの聖なる道、あなたのように優れた神。15節、あなたは奇跡を行われる神。17節、大水はあなたを見た。大水はあなたを見て。18節、あなたの矢は飛び交い。19節、あなたの雷鳴は車の轟きのよう。20節、あなたの道、あなたの通られる道、あなたの踏み行かれる跡。21節、あなたはモーセとアロンの手を通して導かれました。あなたという言葉が繰り返されます。前半の祈りは私に注目していました。まるで私がどう祈るかが、神様が祈りに応えてくださるかどうかを決定づけるかのようでした。信仰者として熱心であります。しかしそれがあまりにも多くの期間に及べばですね、疲れ切って悩んで萎え果て眠れなくなり、その苦難が永遠に続くかのように感じて、ついには神様を疑い始めます。場合によっては信仰を失ってしまいかねない、そんな祈りになっていました。しかし12節では方向転換がなされます。12節以降でですね、確かに少しこの方向性が修正されるわけです。それまで自分自身の祈りの姿勢に注目していたところから、あなた、神様に注目するようになります。あなたと呼びかけて神様に向き合います。あなたのなさる御業を思い起こし、あなたのなさるその奇跡に思い巡らして、人間の力をはるかに超えた力強さ、それをいくつも取り上げていきます。そしてそのように、あなたが力あるお方であるということだけではなくてですね、16節にはこうあります。身腕を持ってご自分の民を、ヤコブとヨセフの子らをあがなわれました。この16節には日本語訳ではあなたという言葉がですね、省略されていますけれども、ここにもあなたと訳せる言葉があります。あがなわれました、この動詞の主語はですね、あなたです。あなたがあがなわれました。主はその偉大な力をですね、ただ力があるというだけではなくて、ご自分の民、ヤコブとヨセフの子ら、イスラエルの人々、主の民をあがない出す、救い出すためにその力をお使いになりました。あなたはそうされた。そのように主ご自身に向かって告白する言葉です。 主は確かに力あるお方であり、贖いを実現されたお方です。ここで言う贖いということにはですね、イスラエルの民を主がエジプトから救い出された、贖い出された、そのことが意識されているのでしょう。21節の方にはモーセとアロンというですね、この出エジプトの時に活躍した2人の人物の名前も出てきています。しかしその出エジプトのような偉大な御業、贖いをいつどのように実行されるかについて、当時の信仰者たちがそれをコントロールできたわけではありませんでした。モーセはエジプト人を殺してしまったためにですね、エジプトを逃げてミディアンの地でですね40年間過ごしました。モーセがですねエジプトから逃げ出した時、もうすでにイスラエルの民はエジプトで奴隷として強制労働をさせられていました。しかしイスラエルの民がエジプトから救い出されるまでですね、つまり主が再びモーセをエジプトに使わせるまで、それから40年待たなければなりませんでした。40年間イスラエルの民はエジプトで強制労働という苦しみを味わい続けました。おそらく助けを求めて叫んでいたことでしょう。しかしイスラエルの民をエジプトから贖い出す、そういう行動を起こすタイミングを決めることができたのはただ主のみです。いつになるかわからない救い、その時をただ黙って待つだけならば、やはりこれは信仰者にとってなかなかつらいことです。信仰を失ってしまうようなことになるかもしれません。疑う思い、また疲れにですね押しつぶされてしまう、そういうこともあり得るでしょう。しかしここで大切なことはですね、この後半の祈りがあなたに向き合い、あなたのこととして偉大な御業を主の御前で告白し続けていることです。偉大な贖いの技を実行されたお方、そのお方の前で告白し続けるならば、私たちの希望が失われることはありません。なぜならその偉大な御業の実現は、私たちの祈りの熱心さ、信心深さ、こういうものにかかっているのではなくて、ただ私たちの大いなる神様の道から、このお方にかかっているからです。熱心に祈る私の姿から、あなたの御業、あなたの御業に、主の御業に注目が移るならば、私たちは自分の背負っている重荷を下ろすことになります。コロナ禍のこと、またですね、その他にも私たちはそれぞれにさまざまな問題、苦難を抱えています。そのようなことについても、私たちはもちろんその解決のために祈ります。熱心に祈ります。それ自体は悪いことではありません。信仰者の、誠の信仰者の姿です。しかし、自分自身の祈りの姿勢や祈りが答えられるかどうか、そういう結果、そういうことばかりに注目をしていたのでは、かえって苦しくなり疲れ果ててしまいます。神様に向かって祈ってあるはずでありながら、私たちの思いはどこか神様ではないものに向かってしまっているからです。私自身、自分自身や、あるいはその問題そのもの、その問題そのものよりも、 注目すべきところがあります。本来注目すべきところに私たちは注目したいと思います。注目すべきお方、あなたと呼びかけて向き合うべきお方、そのお方に向き合いたいと願います。そのお方の偉大な御業を一つ一つ思い起こしたいと思います。イエス・キリストという救い主をお与えになるほどに私たちを愛してくださり、そして救いを実現してくださった、このことをも思い巡らしたいと願います。そのようにして問題の解決も、またそのタイミングも、すべてをお委ねして、心を解放されて、主にすべてをお委ねして、それによってこそ心を解放されて歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。